ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
はい、皆さんこんにちは、森部和樹です。
日頃よりスパイダーチャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございます。スパイダーイニシアティブでは B2C および B2B 製造業を対象にグローバルサウスなどの新興国市場におけるマーケティング戦略に関する定期セミナーを開催しております。詳しくはスパイダーイニシアティブのホームページもしくは本番組概要欄をご確認ください。皆様のご参加を心よりお待ちしております。
で今日も、前回に引き続きですね、そのディストリビューターのスイッチング、ディストリビューターの変更を切り替えについてのお話で、前回ね、ここその5年10年ぐらいの中で結構その頻繁にお客さんから問い合わせをいただく、そのアジア新興国市場でなかなかシェアが伸びないとか成果が上がらないのは販売チャンネルが悪いんじゃないかと、販売チャンネルが悪いイコールディストリビューターが悪いんじゃないかと、なのでディストリビューターを切り替えたらいいんじゃないかみたいなね、そういう相談を結構受けますよと。で確かにそのディストリビューターの競争力比較をした時に、今使ってるディストリビューターが100で、A 社であると、で B 社は130の競争力があるから、単純に130の競争力の方に切り替えれば 30% 分上がるので、いいじゃないかということなんだけども、そんな単純な話じゃないですよと。そもそもその、新しくその B 社と付き合ったって A 社をマネジメントしてるやり方と同じようなそのマネジメントをしてたら、その効果は最大化されないので、基本的にそのディストリビューターを変えるというよりかはディストリビューターの付き合い方を変えるっていうことがすごく重要で、どこにボトルネックがあるのかっていうことがとても重要なんだと。で結局うまくいかない要因をまず分解するっていうことはすごく重要で、客観的に見て分解してうまくいっている企業と比較するっていう、これをまずやらないと、そのディストリビューターを単純に変えたところでですね、結局同じことの繰り返し、なんならせっかくもっと強いディストリビューターと付き合ったのに切り替えでドタバタしちゃってシェアをさらに下げちゃいましたとかね、売上をさらに下げちゃいましたなんていうことに普通になっちゃうので、やっぱりその本当の要因がどこにあるのかで、これってその、どうやって見ていくかなんですけど、その自分たちでね、いくらその本当になんで思い通りに動いてくれないのって自分たちのディストリビューターに聞いたところでですね、本音なんて出てこないし、プリンシパルメーカーに本音なんて絶対話さないんで、これはもう残念ながら我々のようなその客観的に見れる第三者の調査機関に依頼をして調査をかけるってことをしないと、やっぱ本音は見えてこないんですよね。で別にポジショントークしてるわけじゃないんですけど、別に弊社じゃなくてもね、他の企業でもいいと思いますけど、でその企業がまずそのいわゆる皆さんのブランド会社との取引をどう捉えてるのか、社内での優先順位がどの位置にあって、で自分たちのその経営資源の配分をどういうふうにしようとして、している、また将来しようとしている、で本当の意味でのそのメーカーに対する不満であったり、要望みたいなものをやっぱ丸裸にしていく。で結構その過去の付き合い方開いてみると、30年間アジア新興国市場をあんまり重要視してなかった日本の消費財メーカーがね、はっきりとお任せしてきてて、であんまり構ってもらえてなかったじゃないかと。20年30年ずっとお任せきりでね、市場がない状態から彼らやってきたと。でそんな中で大した支援もしてくれないし、年間決まったバジェットだけもらってでやってましたみたいな。で一方で、その担当者は駐在員が 4,5 年でコロコロ変わって、いろんな施策やいろんな要望をこう出してるんだけども、要望を聞き入れてもらえるようなタイミングになったら記念しやって、また新しい人が来るみたいな、そういうことを繰り返しやってるわけですよね。 でそんな中でディストリビューター側もあこのメーカーと話したって無駄だみたいなことをこう根深く思ってしまっている。で経営同士のつながりもね、結局なんかオーナー社長とメーカー側の強固なつながりってどこまで測れてるんだろうかっていうと、確かにその新任の担当部長さんと一応面通しはしてるけども、なんかそんなに深い仲にも慣れてないとかっていう状況の中でね、突然日本のメーカー側がやる気出したからなんか営業頑張ってくださいみたいなこと言われても、はあっていう話になっちゃうわけですよね。でディストリビューターにとっては今ある経営資源でどれだけ最大の効果を出すかっていうことが一番重要で、なぜならそのファミリービジネスの利益を最も最大化できるから。でそこから設備投資をしたりとか経営資源を増やすとかってお金がかかる、コストが上がると。でコストが上がって売り上げを上げるっていうことはあんまりしたがらないわけですよね。そのもっと先の世界がしっかり見えてればいいですし、メーカーとの関係がしっかり構築できていればそれもやるんでしょうけども、なかなかやっぱりそこは慎重になり なってしまうと。でそうするとその今までの付き合い方をまずこう改めていくっていうことをしていかないといけないし、でじゃあ改めていくってね、昨日まで何十年間もこういうやり方してたので今日からピッピッとやりますなんか言ってもこれなかなか変わらないので、そういう意味で、もうディストリビューター切り替えますっていうだったら僕全然いいと思うんですよね。もう新たなやり方をがこういうやり方としてちゃんと確立されましたと。でこのやり方をやりたいんだけど今の現状のディストリビューターではもう無理なんで新しいところに帰っていきます、これはいいと思うんですけども、なかなかやっぱりね、今までほっといたのに今日からめちゃめちゃ管理しますんでって言われても、それはなかなかこうインセンティブを見せていかないとそうはならないので、本当にどこにこう問題があるのか、今まで自分たちはどういうふうに接してきてて、で彼らがどう感じてて、今後何をしないといけないのか、でそれをすることによって彼らはどう感じるのかってことをやっぱりしっかり整理をしていくってことをやっていかないといけないんですよね。でちょっと今日も時間なくなっちゃったんでここまでにしますけども、ちょっとこの話もっと話したいのでまた次回も話したいなと思います。はい、それでは皆さん今日これぐらいにします。また次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。ご質問は番組概要欄からお願いいたします。たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。